ございます。聖書と福音の時間です。あのガリレオが望遠鏡を発明して今年で満400年。彼は初めて月の表面の凸凹を発見し、それを発表しました。でも人は、月はこんなに凸凹ではない、望遠鏡が狂っていると言ったそうです。人間の思い込みとは怖いもの。そんな思い込みで聖書を見たくはないですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、奇跡のリンゴという本を読みました。これはリンゴ栽培の絶対不可能を可能にした木村昭則さんという方の物語です。リンゴという木は農薬なしには栽培できない作物と言われてきたんですが、彼は農薬も化学肥料も一切使わないリンゴを作ってるんですね。実は農薬というのは厳格に使うと収穫時には残留分がほとんどゼロになるようにできるそうです。しかし食べる時に安全でも作る時には安全とは言えないんです。木村さんの奥さんは特に農薬に弱く、散布すると1週間も寝込んでしまうのでした。それでついに農薬なしのリンゴ栽培に挑戦するんです。ところがその結果、猛烈な害虫と病気でリンゴの木がどんどん枯れていくんですね。害虫といっても普通の害では済まないんです。どこのリンゴ園にも見られないくらいでっかい毛虫が何万匹と一本の木に発生し、害虫の重みで枝が垂れ下がるほどでした。木村さんは害虫や病気の原因であるカビを撃退するために、農薬の代わりになる天然素材を探して片っ端から試していきます。牛乳を撒いたり、醤油をかけたり、良いと思えるものはありとあらゆるものを試してみますが、効果がありません。収入はどんどん減っていき、電話は止まり、健康保険料も払うことができず、子供に文房具を買ってやることもできなくなります。そしてとうとう6年目の時、思い詰めた木村さんはロープを持って山へ入ります。首を吊って死のうと決心したんです。適当な枝を見つけてロープを放り投げると、手元が狂って遠くまで飛んでいってしまいます。ロープを探しに行くと、月明かりに一本リンゴの大木がありました。なんでこんな山奥にリンゴの木があるのかとよくよく見ると、それはどんぐりの木でした。堂々として鈴なりにどんぐりの実を実らせているそのどんぐりの木を見上げながら、彼は突然ひらめいたんですね。この山の中のどんぐりの木は農薬も化学肥料も一切受けたことがない。それなのにこんなにもたくましく繁殖してる。同じ空気、同じ太陽、同じ気温で育ってるのに、リンゴ畑のリンゴとはまるで違う生命力に満ち溢れている。一体何が違うんだろう。違いは一つだけでした。それは土地です。山の中のどんぐりの木が生えた土地は雑草が生い茂る土地です。それは足で踏むとふかふかとして沈んでしまうような土です。彼は雑草を掴んで引っ張ってみると、根っこの先端までスーッと抜けるんですね。手で掘れるほど柔らかい土の匂いはツンと鼻をつく刺激的なものでした。これだと思った彼は、気がつけばその土を口の中に頬張って味わっていたそうです。ところで山の中の土って掘っても掘ってもあったかいそうです。なぜでしょう。生きてるんですね。掘れば掘るほどあったかいのは、土の中で微生物が猛烈な活動をしているからです。彼は今まで目に見えるリンゴの木の部分ばかりに気を使って注目していました。しかし一番肝心なのは根っこの見えない部分だったって言うんですね。根が命ある大地にしっかりつながって、そこから生命を組み上げることができるなら、リンゴだって農薬なしに実を結べるに違いないと確信します。 そして彼の見立てたこの剣とは当たっていました。8年目に何十アールの畑からたった2個のリンゴが収穫できます。この2個のリンゴを家族7人で食べたとき、腰を抜かすほど驚きます。今までリンゴ農家でも食べたことがないほどうまいリンゴであったからです。このリンゴは皮まで甘い、芯まで甘い。青森に台風が襲ってリンゴの実を大地に叩き落としていったとき、その時でも木村さんのリンゴだけは8割が残りました。さらにびっくりすることは、葉っぱが病気になると、リンゴの木は病気の部分だけをくり抜いて自分で治していくっていうんですね。木村さんのなさったことは突き詰めると一つだけです。リンゴの木を命のルーツにしっかりつなげていくということです。普通のリンゴの木の根は数メートルだそうですが、木村さんのリンゴの根は地下20メートル以上根ざしてるそうです。命にしっかりつながっていたら、病気や困難もかえって身を甘くするものになるって言うんですね。ある時、キリストはこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。誰でも私を通してでなければ、父の身元に行くことはできませんと。ここでキリストは、三つのことを語っておられます。第一に、命の源につながりなさいということです。命ある土壌にないリンゴの木は弱いので、つい農薬や化学肥料に頼るようになります。しかし、簡単に肥料をもらえるために、リンゴはますます弱になります。ちょうどろくに運動もしないで、甘いものばっかり食べてる子供のようになってしまうんですね。実際、肥料をやった木ほど、害虫が集まるって言うんですね。一番肝心なのは、命の大地に根ざすということです。同じように人も、命のルーツがあるんですね。それは、人間をお作りになった、誠の神様です。この神に、深く深く根ざすことです。人を許す力も、愛する力も、苦難の中で立ち上がる力も、すべては神から流れてくるのです。この神から切り離されて生きていることの中に人間の弱さ、脆さの根本的原因があるんです。世の中には人を励ますものがいろいろあると思います。哲学や宗教や自己啓発や修行やスピリチュアルカウンセリングなど人を元気づけてくれる化学肥料のようなものが次から次へと登場しますね。しかし、それらはその場しのぎで役には立っても、人生の根源的な力にはなりません。神という無限の力をお持ちになる方とつながることが絶対的に必要なのです。第二に、神とつながる道はイエス・キリストだけだということです。リンゴの木は土台は別の植物の木だそうですね。それに挿し木という手法で実を実らせていくんです。挿し木のためにはその木の枝をちぎって剥き出しになった断面に新しいリンゴの枝を突っ込んで繋いでいきます。神様は私たちをご自分のものとして引き寄せていくために我が身を切り落とすような方法を取ってくださいました。神の一人子イエス・キリストをあの十字架にかけて人間の罪を背負わせた上でこの方を切り落とし見捨てられたのです。それは罪人の罪を許すための身代わりの刑罰でありました。あなたの罪の償いのために死んでくださった方、そして三日目によみがえってくださった方は世界広しといえども神の一人子イエス・キリストだけなのです。誰でもキリストを自分の救い主として信じ受け入れるならその人は神につながるものとなるのです。第三につながる決心は信じる本人にかかっているということです。キリストの福音は知っているだけでは不十分です。分かってるだけでもダメなんです。あなたの口でキリストを信じますという 告白が必要なのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として今受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。